イエス様は分からせてくださいと、もうはっきりだから分からないんだと。だからこのお方は無条件で与えてくださる。そうしても本当に貧しいっていうことが分かってはきたけども、それでもどうにもならないと思わないで、なんとかなると思ってまだもほほんとしているような、いやーどこまで行っても私たちは本当悲しい存在である、そのもののために来られたのがイエス様ご自身だ。そしてただただこの方を信じてお迎えすることが福音を信じるということなんです。霊的に貧しいもの、そのものに天国を与える、天国を手にしてさせてください。もうどうしようもないと嘆いて悲しんでいるもの、そうしたものを慰めるっていうのは、そばにいるという意味です。どうにもならないものにそばにいることができる、そのすべてを受け継がせてください。続いて柔和な人とあります。柔和っていうのは優しいとか穏やかというのが、その言葉の意味なんですが、マタイはイエス様が転ばに乗ってエルサレムに入場されたその時に、旧約聖書の言葉を引用してイエス様が柔和のお方、旧約聖書にその柔和のお方とあるからですが、イエス様によってそれが成就したとまた今宣言しています。でこの旧約聖書で柔和のお方、旧約でも柔和と翻訳されているんですが、その言語の意味は実は優しいとか穏やかではなくて、貧しい、哀れな、そういう意味なんです。つまりへりくだったというようなことです。そういう柔和、つまりおごり高ぶって俺は王様だぞと堂々と入られたのではない、本当につつましやかに何も持たないものとして入っていかれたという意味で柔和という単語が与えられています。まさにこれはイエス様が神と等しい、そのことを固守すべきことと思わず、しもべの姿を取って来られたというへりくだりの姿をこの柔和が表しています。私たちはもともとそうしたみすぼらしい、本当に何も持ってない、そういう者たちこそ全てをイエス様を受け継ぐことができるのだ。貧しくどうにもならない存在で、もうみすぼらしい、何にも誇るものなんかない、私はこれでやっていけますっていう、そういうものは一つもない。そのものがイエス様によって天国を得、慰められ全てを受け継ぐ。コリント人への第二の手紙の8章9節に次のように書かれてあります。新約聖書の286ページ。新約聖書の286ページ。コリント人への第二の手紙の8章の9節。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っている。すなわち主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられた。それはあなた方が彼の貧しさによって富むものになるためである。パウロはコリントの教会にエルサレムのための献金を求めました。その時に あなた方はキリストによって富むものとなったではないか。それも富んでおられたお方が貧しくなってあなた方豊かになったではないか、まあそういう流れなんですけども、もう前後関係なしにもうパウロはもう十字架の恵みに本当に心がポーンと飛んで、あなた方は私たちの主キリストイエスキリストの恵みを知っている、主は富んでおられたのに貧しくなられた、この十字架によって命まで与えてくださった、そして貧しいものが主の貧しくなられたことによって富んだのだ、貧しいもの、悲しんでいるもの、柔和で本当に哀れな、虐げられているようなそういう人、その人がしかし主が本当に私たちの身代わりとなって全てを捧げ与え尽くして天国を受け継ぎ、御子の身分をも神の子としての身分をも受け継ぐものとされた。マタイはそのことがよく分かったんだと思います。彼自身主税人でもう人々から虐げられている存在でした。あの人こそ天国に入れないっていう代表だったと思うんですね。しかも自分ではそこからどうしたって抜け出せない、自分でもうこんな身分で虐げられるの嫌だって言って辞めたところで、あんた元主税人だろうと誰も受け入れてくれないわけです。自分は全部捨てたと言っても周りの人たちは昔のマタイしか見ていない。だからもう捨てて新しい自分になりたくてもなれない、ならせてもらえない。そこをでもイエス様がやってこられて、従ってきなさい、それは同時にイエス様ご自身がマタイに向けられた教えだけを受ける、その一言でもありました。あの人主税人を弟子にしたよ。皆さんも前座福音教会の一員としていろいろと気にされておられることがもしかしたらあるかもしれません。自分の行動を行い、それによって、あ、教会行ってクリスチャンでと言われたら、イエス様は愛すること、貧しいものを哀れに作り変えられること、それ以外のことは気にされていない、いや気づいていないかもと思うぐらいに、救わなければならないものを救われたのです。自分の評判がどうとか、もしそうではない以上に、それをむしろ自分がお引き受けになられて、マタイが責められるのではない、イエス様がなんであんな人を弟子に、なんであんな人を救われて、なんであの人を、なぜ安息日にってことごとく全部イエス様引き受けられて、全部十字架にかけて、ただただ人に持っているものを全部明け与えて、単純にゼロとなったんではない、みんなのマイナスを全部引き受けてくださって、罪も何も引き受けて、あの人なんていう人だと、本当に惨めな、貧しいだけでない、もう悲しみの極地に入られ、虐げられ、見る姿もない存在となって私たちを天国に入れてくださった。今多くの混乱や争いが生じ、下に上乾いている人たちがたくさんあると思います。しかし同時に全く義が見られない、誰かのために犠牲になろう、そういうものが見られない、そしてほとんどの人がもしかしたら諦めているかもしれない、それでもイエス様は全てを諦めないで、全てを耐え忍んで、それだけではない、何もない、それどころか虐げられるようなその存在を、いや、あなたは私が作った、あなたは価値ある存在なんだ、生きるべき存在で死ぬ 度だと身代わりになるそのお方がおられるんです。それを伝えるのが福音なんです。八節に心の清い人たちは幸いであるとなります。この清いっていうのは神様に清められたという意味ではなくて、汚れていない、汚染されていないという意味です。疑うことを知らない、まさに幼子のようなといっても、最近の子供って結構疑うことを知っているのか、子供の方が純粋だからこそそういうものに敏感だということもあるかもしれません。でもやっぱり子供って基本的には疑うことを知らない。そう思うと私たちはいろんなことに汚染されてて疑うことしか知らないような、そんなものかもしれません。そうして神様ですら疑ってしまう、アダムとエヴァがそうでした。エビに死ぬことはないでしょうと言われて神様を疑ったわけですね。ああ神様、私たちがそんな存在になることを嫌がられたそういうことなんだと、徹底的に神様を疑ってしてはいけないことです。信じられない、純粋に幼子のように神様を信じているだろうか。どんなに貧しくても、どんなに教えてあげられていても、どうしようもなくても、それでも神様はご自分をとことん犠牲にして私を救い天国に入れてくださる、何があっても純粋に信じているだろうか。私たちはたくさんの疑いを持って、そうは言っても